尊内美術の時間。美術を身近にする番組、尊内美術の時間。今回は丸山応挙、尊内プロジェクトらちがお送りいたします。さて、今回は江戸時代中期、京都で活躍しました丸山応挙という絵師についてフォーカスしていきます。この江戸時代中期というのは、この番組では以前伊藤若冲という絵師をご紹介したことがありますよね。この今回ご紹介する丸山応挙や伊藤若冲の他にも、江戸時代中期に活躍した絵師というのは曽我松柏、長沢芦雪、与謝蕪村などのように、現代にも名前が残るようなすごい絵師というのがたくさんいたんですね。だからものすごいオールスターの時代だったんですよ。そんな文化がめちゃめちゃ盛り上がっていた時にですよ、1775年、平安人物誌という、今でいうランキング本のようなところで丸山応挙は1位を獲得しています。このオールスターの時代に、あなたが1位ですよって言われたこの絵師丸山応挙、どういう人物なのか、今回もフォーカスしていきましょう。そして有料でご視聴いただけますオーディオブック .jp さんの方では、江戸中期の中国リスペクト芸術ということでお話をさせていただきます。以前ね、若冲の時に南画とか文人画という話をさせていただいたんですが、その応挙の目線でもう一回改めて軌道修正もしつつ、この中国の芸術と、この江戸時代中期の絵師がどうやってリスペクトして、どうやって繁栄させていったのかということをまとめていきますので、よかったらそちらもご視聴ください。さあ、早速今回は応挙について本編に入っていきましょう。さて、やっていきましょう。丸山応挙、1773年、現在の京都の、京都の外れの貧しい農村で生まれます。丸山応挙というのは写生を重んじるからこそ、世間から親しみやすい画風ということで人気を高めていった絵師になるんですね。写生というと、現代の私たちからすると普通じゃないって思うかもしれないんですが、今の私たちの感覚と写生という捉え方ちょっと違うんですね。現代だとまず写真があるじゃないですか。だから写真が上位にあって、写真のように描く、写実的であるっていうのは、写真をベースになんとなく感覚として考えると思うんですよ。で、他にも西洋美術史の視点から言うと、もう写実的に描こう、描写的に描こうっていうことをしたのはルネサンス以降なんですね。なので、ずいぶん昔の時代から写実的に描こうとか、解剖学を重んじて描きましょうとかっていう時代があると思います。なんですが、日本美術史において写生、写実的ものを直接見てデッサンをちゃんとやりましょうっていうのは、この時代新しい感覚だったんですね。皆さん、例えば浮世絵とかを想像していただくとわかると思うんですが、めちゃめちゃデフォルメするじゃないですか。なんかとても写実的とは言えないような、だけどすごい漫画チックと言っていいのではないでしょうか。そういう時代がずっと続いてたので、ものを見てちゃんと誠実に描きましょう、写生を重んじましょうっていうのは、丸山応挙がめちゃめちゃ得意にしていたし、だからこそその当時新しいって思わせる画風だったんですね。日本美術史において、江戸中期というのは8代将軍の吉宗の享保の改革からだいたい1800年頃、11代の家斉ぐらいかなって言われているんですが、この時代文化的にはどうだったのか。政治があった江戸の方では、錦絵っていうのが盛り上がっていた時代なんですね。それまでは浮世絵って肉質画が多かったんですよ。で、木版画、なんかこう版でいっぱい大量にするっていうのは、もう一色刷りが主だったので、肉質画が現代にも残るような浮世絵になるんですが、江戸中期になると 多色刷り、もういろんな色で版を作ってで浮世絵をするっていうことになるので、まあ、町人としては活発な時代になります。で、私の好きな四十八茶百根図っていう、この江戸時代禁色ができたんですね。庶民は使っちゃいけませんっていう色が指定されまして、だからこそ庶民っていうのは粋な色、まあ、ネズミ色とか、茶色っていうすごい淡い色をすごい楽しむようになったし、柄もなんか縦縞とか、あとは格子模様とかっていう、なんかちょっとテキスタイル的な、それまでお花柄とかっていう着物が多かったんですが、その縞模様とかなんか模様系の着物っていうのが流行ったりとかした時代です。それが江戸の方の錦絵に反映されたりとかしているんですね。じゃあ京都では何が起こっているのかというと、その当時南宋画と呼ばれる中国からやってきた芸術文化っていうものに触発されて、新しい画風っていうのを確立していった絵師が生まれたりとか、辛那敏という人が来日して、辛那敏というのは中国の宮廷画家、皇帝とかその中国のね権力が強い人が親しむような中国芸術っていうのが日本に入ってきたりして、そこにリスペクトを置いた絵師とかが登場してくるっていう時代に入ってくるんですね。まあ、中国とか海外の影響っていうのは京都だけの特徴ではなくって、例えば江戸で活躍した葛飾北斎というのも西洋のね遠近法っていうのに触発されて自分の作品を展開したりとかしているんですね。まあ、そういう背景がありまして、江戸中期というのは少なからず中国文化の影響を受けています。南画もありますし、読み物だと三国志が入ってきたりとか、あとは絵師の日本の絵師さんが楊貴妃を描いたりとかしているんですね。そして学問も中国とか海外の影響を受けてきます。この時代っていうのは森羅万象を写し取ろうとした時代とも形容できるんじゃないでしょうか。例えば医学とか、杉田玄白が解体新書を作ったのも、オランダの医学の翻訳を作っていったのも1774年。あとは本草学、まあ、薬学とか測量学っていうような、ちゃんと事実に基づいて正確に写し取ろう読み取ろうっていう時代でもあったんですね。まあ、測量学についてはこの番組の姉妹番組であります、そんな絵理科の時間 B でよく測量の歴史を取り上げていますので、もしご興味がある人はそちら見てみてください。さあ、そんな知的な欲求、森羅万象を正確に写し取ろうっていう時代に、この写生を重んじた丸山応挙という人物、そしてその画風というのがかなり合致していたということがなんとなく伝わってくるかなと思います。1733年、京都の外れの貧しい農村で、まあ、農家の次男として生まれます。で、幼い頃から京都の市内に行って奉公に出るんですね。有名なところで言うと、尾張屋の官兵衛というところでビードロ道具、まあ、ビードロっていうのはポルトガル語でガラスっていう意味なんですが、ガラスだけではなく珍しいもの、面白いものとか人形とか骨董とかを商売なりわいとしているところで働きます。まあ、幼い頃からそういう異文化的なものに触れていったし、メガネっていうね、この箱の中に、箱の側面に覗き窓がついてて、でそこから絵を入れると、その遠近法のようにその絵が見えるっていうような、その当時の玩具っていうのを売っていて、なんかこう物珍しいものが手近にあったよっていうような幼少期だったみたいです。で、絵師として活躍することになるんですが、一時期は狩野派の絵師である石田雄貞というところに師として弟子入りするんですが、まあ、ほぼほぼ独学と言われています。まあ、中国からやってきた作品を模写めちゃくちゃしてるし、動植物の写生というのを大量にしていったので、自然が先生と言ってもいいのではないでしょうか。で、そんな写生ばっかりやっていた丸山応挙ですが、30代の頃に人気が爆発していきます。これが、冒頭でもお話ししました平安人物誌という、まあ、ランキング本で1位を獲得した時ですね。 この頃はもうすでに弟子を取っていて、この丸山応挙というのは一代で、京都画壇の巨匠とまで言われるぐらい上り詰めています。で、この丸山応挙を語る上で欠かせない人物が遊女という人です。円満院の住職にあたる人なんですが、若冲の時にね、大天さんという人がいましたけど、その人がねすごく支援をしてくれて、サポートをしてくれたっていう話をしましたが、この応挙に関しては遊女という人がパトロンにつくんですね。この人どういう人かというと、御設家の一つ二条家の生まれでして、お父さんが右大臣義忠で、おじいちゃんが二条綱平なんですね。で、この二条綱平の養子として遊女は過ごすわけなんですが、このおじいちゃんどんな人かというと、緒方光琳とかのパトロンなんですよ。なので遊女というのは幼少期から芸術に関してはすごく身近に感じていただろうし、そういう心眼というのもあったのではないでしょうか。で、すごいインテリなんですね。まあすごいところのお家のお坊ちゃまなので、すごくインテリです。で、本草学、まあ、薬学にもすごく興味があるっていうことと、めちゃめちゃメモマなんですね。めっちゃメモ書いてるし、で、なんだったら晩詩っていう、こう日常で見たり聞いたりしたっていうことをずっと書き留めたっていうような本も残しています。で、メモマなので写生図とかっていうのも自分で残したりしている。なので応挙が写生を重んじるっていうところのマインドにめちゃめちゃ近いものを感じたと思うんです。まあ、なので応挙に出会って、そこからずっと支援するパトロンにつくっていうことになるんですが、まあ、この遊女がいたからこそ、後にまたさらに応挙という人物が発展成熟していったのではないでしょうか。さあ、そんな丸山応挙のダイジェストでした。農家の次男として生まれまして、で、若い時に出稼ぎに行く、市内に出稼ぎに行く、で、ずっと独学、ほとんど独学で写生をすごい書いていたんですが、30代の頃にそれが認められる。で、この遊女というね、いいパトロンを見つけて、で、そこでまた活躍の場を広げていくという人物像でした。この応挙はやっぱり時代も良かったんですよね。若冲もそうなんですが、すっごい緻密に描くじゃないですか。で、一方で与謝蕪村とか池の大河のようにすごく情緒的に筆を自由に扱うっていう技法、まあ、それが南がリスペクトなんです、南仏がリスペクトなんですが、まあ、そういうね、文化がありつつ、一方で知的な感じ、学問とかっていうところも江戸中期はすごく興味があって発展をしてきた。で、いろんなものを正しく写し取ろう、正しく知ろう、正しく測ろうって言った時代に、この写生を重んじた応挙というのがすごいね、評価されたっていうところにもつながってくるんじゃないかなと思います。そんな画家ダイジェストでした。そして代表作ピックアップ、今回は一つご紹介していきます。丸山応挙といえば、例えば動物画、まあ、子犬とかね、鶴とかクジャクとかっていうのもすごいいい作品がありますし、子供とかね、もう子供とかワンちゃんとかすっごく可愛らしく描くんですよ。それも応挙らしいなっていうところもあるし、晩年の頃は滝めっちゃ描いてるんですよ。滝ばっか描いてるっていう時代がありまして、まあ一つに絞るっていうのはなんか難しいなって思ったんですが、今回はご紹介するの雪松図屏風です。これが1786年国宝の六曲一双の作品です。屏風絵なんですが、六曲一双というのは、まあ、6つの蛇腹が2つで 1組っていうのが六曲一双です。これって今までずっと喋っていた写生を重んじるっていうところの系譜から言うと、例えば動物絵を見るとすごく分かりやすいんですよ。なんですが、その写生を乗り越えた先の応挙自身の画風の成熟っていうのが、この今回ご紹介する雪松図屏風にすごく現れているんですね。だから一見するとすごく写実的とかっていう作品ではないんですよ。 右席、右側の方ではすごく直線的な松の上に雪が降っていて、後の景色はもうない、もう周りは金箔っていうようなザ・屏風っていうような構図になっています。そして左席、左側の屏風にはもううねるような松が2本立っていて、でそこにも雪がふわっとかぶっている、そういう作品になります。これがねまた不思議な作品なんですよ。あの写生写生って言ってましたけど、その松の表皮っていうのも筆使いのタッチで表現しているし、あのすごい細かいっていう作品でもないんですね。じゃあ例えば尾形光琳の柿つばた屏風とかと比べると、その尾形光琳の作品ってすごくデザイン的に洗練されているっていう作品と捉えていいと思うんですよ。でその柿つばた屏風っていうのももう同じ柿つばたがずっとトレースされている六層一曲の屏風になるんですが、ちょっとリズム感を感じさせる作品なんですね。なんですがこの雪松図屏風にはあんまりリズム感というところが感じられない、ただ単に、左側に2本の松、右側にどっしりしとした1本の松、そこに雪がかぶっているっていうような情景を描いているんですね。だけどその周りには何もない、ただの金箔なのでデザインチックには見える、でもリズム感がないっていうような、そういう作品になっています。で日本美術史を語るときに例えば使われているのがナラティブっていう考え方なんですね。その物語的であるかどうか、例えばさっき言った尾形光琳の柿つばた屏風っていうのはちょっと物語調があったり音楽チックな、そういうあのテンポを感じさせるような配置とか、あの描き方とかっていうのを感じさせる、それが日本美術史一つ特徴があるよって言われているんです。その物語性っていうところもこの雪松図屏風にはあんまり感じない、すごく不思議な作品なんです。で伝統的な構図、伝統的な屏風絵ではあるんですが、どこかモダンさを感じさせるっていうような、そういう作品になっています。さあ細かく見ていきましょう。この松のね幹のところには木骨技法と呼ばれる新しい技法が使用されています。まあ、筆使いのタッチで表皮を表現しているんですが、あんまり緻密ではなく、そのすごくねあの躍動感のあるような描き方で凹凸というのを表現しているんですね。そして枝では付け立て技法という、またこの応挙が作り出した新しい技法というのが使用されています。付け立て技法っていうのは、例えば、皆さんが習字で漢字の一を書くっていうところを想像してみてください。漢字の一をグッて力入れて書いたとしてください。そういう描き方の時に筆の状態、すごい薄い墨を筆全体につけて穂先だけすごい濃い墨をつける、これで漢字の1を書いた時にどうなるか、漢字の1の上の方だけ濃くって下がちょっと薄いっていうような、1になるっていうのが想像できますか。それが付け立て技法です。一筆で陰影がつけられるよっていう技法なんですよ。この付け立て技法、木骨技法っていうのから察するに、あのあんまり筆の数が多くないっていうのがわかるかと思います。なのでその今までのその応挙、若い頃の子犬のワンちゃんを描くとか、その子供とか鶴を描くっていう技法とはまた逸脱した技法というのをこの雪松図屏風で発揮しているんですね。そしてさらにその周りの金箔の使い方っていうのもまた応挙ならではの新しさというものが見えてくるんです。砂子って言って金箔をすっごい砂のように細かくやって、で吹くっていう技法があるんですが、それを使っているんですね。それまでの金箔の屏風っていうのは金箔の薄いやつをこう貼り付け、ペタペタって貼り付けるので、なんとなく 格子状にこう跡が見えてくるんですよ、金箔を貼った跡っていうのが。なんですが、この砂子で吹いていく、まあそれが砂子で使ったからこそこの跡が見えないことがわかるんですが、この砂子を使ったことによって表現できたものがあるんですよ。大気とか空気を金箔で表現しているっていう感じなんですね。どういうことかというと、この松の下側のところにこう薄くなんか金のスプレーで吹いたようにこうパラパラパラっと金箔があるんですね。それまでの金屏風の描き方っていうのは背景が金色です、バーンで、あのモチーフが書いてあります、バーンっていう風にこう別々になっていた。だけどその薄く重ねるように砂子で金箔を使ったっていうのがまた新しいモダンな描き方となっていくんですね。でさらにこの金で大気とか空気とかっていうことを表現しているじゃないですか。で松には雪が積もっている、まあ、実際書いてはいない、その書いていないその白地のままを載せているので雪という表現を作っているんですが、雪とか空気とかっていうのを描かずに金箔と塗っていないっていうことで、すごいね、あの空気の冷たさとか温度を感じさせるような作品になっているんですね。これがね、私はかっこいいなって思ったんですよ。で松自身もなんか若々しい生き生きとした松というよりはちょっと老木なんですね。あの枝があの下に垂れ下がっているような、で雪の重みで沈んでいるのか、もう老木だから沈んでいるのかっていうところがちょっと見受けづらいんですが、なんかだいぶ成熟した松だなっていうところがなんとなく感じられて、しんしんと冷たくなっているっていう大気もこの金箔やあの雪の表情とかでなんとなく感じさせることができる。でこっちまで寒くなるんですよ。この雪松図屏風、伝統的な描き方、伝統的な構図っていうものを重んじながらも新しさっていうのが随所に感じられる。また若い頃すごく写生をしていた、大量にしていた、だからこそ行き着いたこの空気の感じ方っていうのが私は素晴らしいなと思ったので、ぜひ皆さんも機会がある人はこの雪松図屏風チェックしてみてください。はい、いかがだったでしょうか。お知らせが2つございます。1つ目に、先週か先々週もお伝えしたのですが、現在村内プロジェクトのウェブサイトで村内ブログを書かれているゆうなさんというメンバーが1月いっぱいで村内プロジェクトを卒業するということですので、まあ、1月30日が最後のブログ更新となります。なので1月23日、1月30日が残りのブログ更新日となりますので、よければそちらご覧ください。そしてもう一つお知らせがあります。これは村内美術の時間に対するお知らせです。2月から2021年の2月からの予定でいますが、村内美術の時間の内容を変えます。どういうことかというと、現在一人の画家にフォーカスして毎週配信をしているんですね。どうやって取り上げているかというのも、まあこの日誕生日だからとかっていう理由で誰を取り上げるかっていうのを選んでいたんですね。そういう状態だった村内美術の時間、この内容を変えます。どう変えるかというと、毎月一つのテーマを設けて、それに対して 全4回もしくは全5回の配信にします。そして第1週の木曜日にオープニングをつけて、最終週第4木曜日か第5木曜日にエンディングをつけます。その最終週のエンディングでその月にいただいたメールをすべてご紹介します。そのため全体的にどうなるかというと、それぞれにオープニングとエンディングがない分だけ、番組の内容がスリムになります。そしてテーマにするともう一個できることがあります。現在 audiobook.jp さんの方では、有料コンテンツとして配信しています。それはおまけ音声をつけた有料コンテンツなんですが、聞き放題登録をしていただくか、単品購入の通常版として1本100円でご購入いただくかの選択をしていただいて、それでご視聴いただけるようになっているんですね。なんですが、単品購入の特別版というのを始動させます。そのテーマでやった全4回もしくは全5回を全部パッケージにして一つの音声としてまとめていきます。それを翌月の末に1本300円でリリースをします。そうなると audiobook.jp でご視聴いただいている方がどうなるかというと、聞き放題登録もしくは単品購入ではリアルタイムにご視聴をいただくことができて、メールにも間に合うと。なんですが、特別版で翌月の末にご購入いただくとメールには間に合わないけど少しお買い得にご購入いただけますよというようなパッケージを作ります。はい、こういう変更を2月からしようと思っています。で、なんでこの変更をしようかと思ったかというと、この変更って一方では矛盾しているんですよ。例えば audiobook.jp さんの方で聞き放題登録でご視聴いただく場合、総再生時間が収益に反映してくるんですね。なので一つの回が長い方が収益化はしやすいんですよ。現状で、今村内プロジェクトは4番組配信をしているんですが、他の3番組と比べてこの村内美術の時間というのは平均して半分ぐらいしか時間がないんですね。例えば同じリスナー数、同じ再生回数だったとしても単純計算して収益は半分になります。なのでこの変更って本当は賢くないんですよ。で、それは分かっている。だけどなんでこれをしたいかというと、美術というジャンルってすごくマニアックな特殊なジャンルだと思っているからなんです。例えばバンクシーがめちゃめちゃ好きっていう人がいるとするじゃないですか。そしたらバンクシーの回はめちゃめちゃ熱量を持って聞けるけど、ロココ時代のフラゴナールとかっていう画家は同じ熱量聞けないですよね。聞けない人がいてもおかしくないジャンルなんですよ。で、そういう好き嫌いがものすごく極端に現れてくるのがこの美術という文芸、文化、芸術のジャンルだと思っています。で、その前提を考えた時に、じゃあ村内美術の時間、今までのやり方ってどういうふうに見えていたのかなと思うと、この自分が熱量があって聞けるって思った週の翌週には全然興味ない回があったりとかするなって思っていて、で、そういうバラバラに配置されていた中で自分が好きかどうかっていうのを一個ずつピックアップしている人がいたとしたら、それってすごく聞きづらいなと思ったんですよ。なのでテーマごとでがっつりとまとめて、この月は好き、この月は嫌いっていうのをちゃんと分けておきたいなと思ったんです。そして有料版を聞きたいと思った時に、より有料版に手が出しやすいようにパッケージをしたかったんです。そういう理由で変更しようと思っています。まあ、かなり実験的な試みだと思うんですが、まあね、私の仮説がもしかしたら全然違うかもしれなくて、まあ、これがね最善の選択だとも思っていないんですよ。あとですね、長くできないことはないんですよ、一つの回を。なんでかって言ったら、 今画家ダイジェストって言いながら若い頃の話しかしてないじゃないですか。そして代表作ピックアップって言って、もうあまたある作品数の中から1個しか紹介してないんですね。なので取り上げている量としてはすごく少ないんですね。それは音声コンテンツだからそうしたっていうところもあるし、まあ先ほども言いました熱量が極端に違うからっていうところでそういうふうにしているんですが、長くできないことはないんです。だけどちょっとやってみたい、どうなるのか試してみたいっていうことでやろうかなと思っています。で、本音を言うと私だってお金稼ぎたい、収益化うまくやりたい。だけど私がお金を稼ぐということがめちゃめちゃ苦手だっていう自覚はあるんですね。その理由は執着がないからなんですが、だからそれが自分の欠点であるっていうことは分かっているし、稼ぎたいなとも思っているけど、それがうまくできないっていうことは思っています。ですが、なんて言えばいいんだろう。自分の熱量が稼ぎたいって思っている以上に、夢を叶えたいとか、やりたいことをやりたいっていうことの方が強いんですね。で、自分がやりたいことっていうのは、みんなに美術を伝えたい。美術って、人間が何を美しいと感じたかっていう具現化だと思っているんです。それが、時代によって、あるいは地域によって人によって何を美しいかという着眼点が違うっていうだけで、全ては美しいと感じているかどうかだと思っているんです。で、それを伝えたい。で、それが多角的であるということを伝えたい。で、その美しいことを追求するっていうのはいつの時代だって心に余裕がある時なんです。金銭的に余裕がある、戦争があんまりないっていう時に文明はすごく発達していったっていう歴史があるんですね。だけど現代においてはそれって鶏が先なのか卵が先なのかっていう状態だと思うんです。それはなんでかって言ったら、時代のサイクルがめちゃめちゃ早いし、問題がすごくパーソナルになってきている。だから美しいとは何か、先人はどうやって考えていったのか、どうやって追求していったのかっていうことをまとまって伝えたい場所を作りたいですね。アートテラーになりたいっていう欲求が強いんですよ。アートテラーになりたい、美術館に行きたい、美術館に行きたい。美術館行けないんですよね。基本的に撮影は禁止だし、録音もダメだし。だけど、それでも、美術館にちゃんと行きたい。で、そのために自分に何ができるかっていうことは、具体的なことは、正直わかりません。わかりません。それでも、わからないなりに、どうすればいいかって考えたときに、たどり着いたのが、今聞いてくださっている人の満足度を一個でも上げるっていうことと、やりたいと思っていることは口にするっていうことだと思いました。綺麗事が言いたいわけじゃない、そういう意味じゃないんですけど、この変更点に関してはもちろん収益化というのはすごく大事だと思っているんですね。長期的に考えると、長期的にお金になることはしたい。だから変更点に関して何か綺麗事を言いたいわけではない感じです。なので私自身器用ではないんですが、そんないプロジェクトの配信も、まあ、メンバーにあれこれ言っていただいたのを参考に 軌道修正をしていったし、今 YouTube を始めているんですが、 YouTube の方も動画自体は自分で作成していますが、そのタイトルとか概要欄とか、動画のアドバイスとかっていうのは友達にお願いして、こうした方がいい、ああした方がいいっていうのを遠慮なく言ってもらって今があります。仕事もできないところは人に頼みながらなんとかやっている感じで、私自身はそんなに器用ではないんですがね、少しお付き合いいただけると嬉しいなと思っています。はい、というお知らせでございました。ちょっとエンディングで喋りたい雑談とか、その画家についての感想、今まで画家についての感想とかをやっていたのを全部ツイッターに流して、ラジオ、ネットラジオの方ではもうちょっとタイトに、ライトにしていきたいなと思っています。それでどう変わるのかっていうところが見たいですよね。そういう感じです。はい、ということで引き続き、まあ、メールも読みますしエンディングもやるんですが、毎週末の配信までによろしければメールをいただけると読むことができます。月の半ばぐらいにいただけたら最終回、その月の最終回でお読みすることができると思いますので、もしよろしければその最終回にメールをください。ということで、今週いただいたメールのご紹介をいたします。直さんからいただきました。ありがとうございます。古代インド美術史の回楽しく拝聴しました。確かにギリシャ彫刻に比べて柔らかい印象ですね。古い時代のものは色使いも派手ではないので落ち着いた印象で好きです。なんとかが出てくるインドカレー屋さんに行くと、店内の装飾に原色がいっぱい使われてて、ちょっと落ち着かない感じがしますもの。ただ比較すると筋肉隆々系の方が好きかな。機能美が追求されているものが私は好きなんです。モチーフは人間ですが、無駄なものをそぎ落とし人体を動かすという点にウエイトを乗せてとんがらせた感じが好きなんですね。ただこればっかりだと疲れますけど、それでは次回も楽しみにしていますよ、といただきました。ありがとうございます。そうですね、古代インド美術史をやって、でそこの彫刻とかをご紹介したんですが、そうですね、なんかギリシャローマ彫刻、建造物ってもともとまあペイントされていたっていうこともあって、すごい原色ギラギラだった。今ではね、落ち着いた色合いですけど、実はペンキが塗られていて、でそれが剥がれた、その塗料が剥がれた、で今残っているよっていうこともあるので、もしかしたらね色が塗られてたかもしれないですね。インドカレー屋さんに行くと、インド映画ずっと流れてる、あの感覚わかります。なんかギッタギタのね、極彩色バチバチっていうような、そういう文化だったんでしょうね。まあもしかしたらね、ご紹介しました新刊像とかもバチバチに塗られていたかもしれないですが、私も今ある現存している落ち着いた色合いは好きです。はい、ということでありがとうございました。こんな感じで、そんな美術の時間では皆さんからのご意見ご感想などメールをお待ちしております。メールアドレスは art@0438.jp、 art@0438.jp です。また、そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはウェブサイトもありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組、そしてブログも見ることができます。URL はそんない .com、sonnai.com となっております。また Twitter や YouTube なんかもありますので、そちらの方はそんない P で検索してみてください。ということで、来週28日、1月28日は、 画家フォーカス最後に今のところしようと思っています。でそこからちょっと実験をしようかなと思っていますので、また来週も、そして2月からもどうぞよろしくお願いします。そんな美術の時間、そんなプロジェクトラチがお送りいたしました。